You're listening to Friendship Radio.
クリスチャンの決定的なこの強さ、力というものは何でしょうか。それは私たちが祈りを持っているということであると私は信じます。祈りというのは神様が与えてくださった最上の道具であり、また最大の力であります。私はどんなに弱いものであるか分かりませんけれども、祈りという方法によって神様の力が私の中にこの注ぎ込まれて、そして祈りの力によって私たちは大きな技を行っていくことができるのです。私は前にもお話しましたけれども、ボロボロの8番線をですね、ある時に子どもの時に、少年の頃に電気のソケットの中にパッと入れたんです。村に初めて電気が引けた時にですね、電気っていうのは全然知らなくて、その針金をソケットの中にパッと入れました。途端にものすごい電流がわーっとこう私の手元にですね、ビューッときまして、そして驚いて手を離した途端にもうその針金がですね、真っ赤に焼けてビューンと焼けてきて、そしてスイッチがバッと飛んだんですね。そしたらおじさんが追っかけてきましたから、まあ一目散に逃げたわけですけれども、もうその時にはですね、もうそのビッと来た時にはもう手をこの触れることができないですね。今まで自分たちでこうやって、この何回も何回もしながら追ってきたその8番線の針金が、一旦その電流が通った時にもう手を触れることができない。でそのように私たちはボロボロのものであり、弱いものであるかもしれませんけれども、神様の力が祈りによってその人に注がれてくるときに、私たちは本当に無敵の力を備えることができるのです。にもかかわらず多くのクリスチャンはこの祈りを本気で使っていないということは誠に残念だと思いますね。建物にはですね、何百というこの鍵があります。錠がついておりますけれども、マスターキーというこの鍵があるんですね。このマスターキーというのは、これはですね、たった1本あるとその建物にこの何百の鍵があっても、鍵穴があっても全部開けることができるんですね。これはすごい鍵ですね、マスターキー。私たちは祈りはマスターキーであるということを覚えたいと思います、ね、福沢諭吉さんはね、よく役に立つんですよね。ゆきっさんをこうちょっと束で持ってきますと、いろんなものをこの買うことができますし、このいろんなことをすることができます。しかし限界があります。マスターキーではありません、ね、お金で買えないものはいっぱいあります。人の心を買うことができません、ね、しかし祈りは本当にマスターキーであって、どんな問題に対しても有効な力を表すことができるのです。私たちが神の御旨にかなったことで、祈りのマスターキーを持って開くことのできない扉は一つもないということをしっかり覚えたいと思います。祈りのあるところに必ず道は開かれます。祈りは私たちを取り巻いているさまざまな困難な状況を一変させてくれるのであります。まずはじめに、祈りとは絶望的な状況への挑戦であるということを考えてみたいと思います。この18章の一節に、いつでも祈るべきでありと書いてある。私たちは時々ですね、自分で考え、このくらいだったら祈っても大丈夫だけども、まあ、ここから向こうは祈りでも通用しないだろうって、こういうふうにですね、大体私たちはいつでも自分で見極めをつけながらお祈りしますね。神様、風邪ひきましたからどんどん治して、がんになったらもうダメだとかですね、こういうふうにですね、この祈りを自分でもこの見極めをつけてお祈りをしております。しかしそうではない。いつでも祈るべき、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えで話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、とこう書いてます。いいですか。このコントラストを、対照的なですね、二人の人物を思い浮かべてみていただきたい。ある町に裁判官がいた。裁判官、法を握っているんです。 すべてのものの白黒を自分で決定することができるんです。しかもその裁判官はどういう裁判官であったかというと、神様を恐れない。全然良心的な呵責を持たない、ね。それから人を人とも思わない。そういう人が町の法を握っているんです、ね。真っ暗闇な町です。で、その町の中に、その不法が支配をしている町に、一人のヤモメがいた。これもヤモメもね、10人ぐらいいるとね、あの組合作って、団体作ってですね、それで団体交渉やったら強い力になるかもしれません。しかし、一人のヤモメです。たった一人です。力がありません。このいかにもジャイアンツと小人のようなね、コントラストでイエス様は祈りを私たちに教えようとしておられます。いつでも祈るべき、べきとイエス様はおっしゃいます。いつでも、どのような状況のもとにあっても祈るべきだとおっしゃいました。いいですか？祈りというのはね、まず何から始まるんでしょうか？祈りというのは自分を取り巻いている状況を無視することから始めないといけないんです。私たちはね、祈りをするときにいつもね、状況を見るんです。それでいかにそのこの町を支配している裁判官が悪い裁判官か、そしてこの町が真っ暗な裁判この町か、そして過去にこの町の歴史がいつでも正義の裁判が勝ったことがないという過去があるとかですね、そういうような、私たちはいつでも状況を見すぎるんです。考えすぎるんです。しかし祈りはそこから始まるから。祈りは私たちを取り巻いているあらゆる絶望的な状況を無視することから始まるんです。何もなかったように、どんなそこに不義の裁判官がいても何もいないかのように、神に祈るときに神が御業を始められ、そして神が御業を始められるときに、どんなブルトーザーも、どんな山も、どんな海も何の力もなさないということを、私たちは取り巻いている海山の状況を全部無視するんです。そして神を信ずるんです。見える状況というものはね、私たちは状況を見ます。そしてその状況は世界の全てであるかのように考えます。しかし本当は違うんです。見えている状況というものは、氷山の一角という言葉がありますが、氷山はですね、見えている部分というのはほんのわずかであって、その下に見えない部分がたくさん隠れている。私たちはね、見えている状況というのはほんのわずかであって、見えないものがいっぱいその背後に隠れている。そしてその見えないものこそ実は大きな意味を持っているということを覚えたいと思います。見えている状況は氷山の一角です。決してそれが現実の全てではないということを信じるところから祈りは始まるんです。見えている、この町、不義なる裁判官が支配して、過去の判例としてこのような、この私の訴えのようなものは一度も正しく裁かれたことがない。これは見えている状況。しかし彼女はその見えている状況を見なかったんです。いや、祈りは新しい状況を作り出すことができるというふうに彼女は考えました。悪魔はね、絶望的な状況を作り、悪魔はね、トリック作りの名人なんです。悪魔っていうのはね、本当にこの私たちを失望させるようなトリックをね、作り出すことの名人です。私は青森を旅行いたしました。青森には有名なお祭りがありますね。なんていう祭りですか？ねぶた祭りって言うんです。ねぶた祭りってね。ねぶた祭りって言うんです。ねぶた祭りっていうのはね、どういうのかというとね、張り子のね、ものすごいその大きな張り子の像を作るんです。鬼だとかオロチだとかね、すごくその張り子を作って、そして真っ暗な夜に その張り子の中に明かりを灯してですね、いかにもそのジャイアンツが出てきたようにこの見せかけるわけですね。で、子供恐ろしがりますけども、張り子が時々破れるんです。中覗くと何にもない竹の骨がこのあるだけですね。竹の骨とこの針金で巻いてあるだけです。空っぽです。悪魔はそのように私たちの前にこのねぶたの像を作るように張り子作りの名人であります。私たちを取り巻いている状況はいつも絶望的で、そして主がここに設定されたこの状況通りにある町に神様を恐れない、人を人とも思わない、しかもその人がその町の法を一切牛耳っている裁判官の座についておる、これほど絶望的な姿はありません。そしてその方やそれに立ち向かうところの人は何であるかというと、その町に一人のやもめが来た。頼る身寄りもない、夫もない、財力もない、そういういかにも弱さの典型のようなやもめがこの裁判官に立ち向かっていくという想定でイエス様は話されました。しかし私たちはそのような状況に飲まれてはならないのです。祈りは状況を無視することから始まります。彼女はどうしたでしょうか。彼女は現実にひるまぬ祈りの力を発揮いたしました。できない、無理だという固定観念を無視することから彼女の作業は始まりました。彼女はこの裁判官の過去の一切の判例を無視いたしました。彼女は自分が男でないということを無視しました。金がないということを無視しました。力がないということを無視しました。何もできないということを、そういう一切の自分の固定観念を無視いたしました。そして彼女は信じたんです。私の願いは、状況を変えることができると願いを信じました。彼女は最初から事の困難さというものを計算に入れておりますから、そんな一挙にですね、いやーってやったらですね、向こうがガタガタって崩れるなんて、そんな短期なことを想定しておりません。彼女は一回行きました。聞かれません。全然ひるみません。いやー、どうせ私の方が勝つんだから、ね、私はまた明日も来るんだから。裁判官さん、返事がない。いいですよ、答えなくて。また2、30分したらまた来ますからね。裁判官さん、私に答えてください。どうぞ気にしないでください。また30分したらやってきますから。裁判官さん、どうぞ私の訴えを聞いてください。そうです、裁判官は無視しました。彼はしばらく取り合わないでいたが、とこう書いてあります。彼女は最初から困難さを計算に入れておりますから、忍耐強くこれに取り組んでいきます。やってきては、とこう書いてあるんですね。一人のヤモメが彼のところに、やってきては私を裁いて私を守ってください、とこういうふうに言いました。もう最初から長期戦を構えてるんです。いいですよ、またやってきますから、どうぞ答えなきゃ、またやってきますから、ひるみませんから、私生きてる限りやってきますから、で、答えなら答えないでいいですよ、またやってきます。で、このように彼女はもうやってきては、やってきては、やってきては同じことを繰り返したんです。彼は案の定無視しました。聞かれませんでした。しかし彼女はその状況にひるみません。するとどうですか。4節、事態は見えている状況よりも はるかに脆い構造でした。彼は法を握っていました。彼は人を人とも思わないし、神を神とも思わないという信念を持っていました。しかしその彼の信念や彼の構造は意外にもろかったんです。何もですね、この機関銃持ってきたわけではありません。脅すようなものを持ってきたわけではありません。女性の細声で裁判官さんとノックをしながらですね、繰り返していくだけです。しかし彼はしばらくは取り合わないでいたかった。彼が取り合わないでいられたのはほんのしばらくでしかなかった。面白いですね。ね、彼が我慢して平気でいられたのはほんのわずかな機会でしかなかった。私はね、いつでも物事諦めちゃダメです。いや、どうせこんなことを政府に言っても聞かれないとか、何々ダメですとか、そういうのはね、諦めちゃダメです。かつてね、電力が非常に不足したときに、大きな工場がその電力を、安い電力を買うために、日曜日は電力が安いんですね。みんな休みますからね。でその日曜日に働くと安い電力を電力会社は売ってくれるわけです。でそのために会社がですね、日曜日をこの振り替えにしてですね、そして日曜出勤にさせて、そして安い電力で会社は経営をすると楽になっていくわけですね。それで従業員を日曜日に来て働かせるんです。私は会社のすぐ横に教会というのがありましたからね、でたくさんそこの教会に行ってるんです。来てるんです。のまだ従業員たちはですね、高校卒業してすぐ就職したようなペーペーの社員ばっかりです。でどうして君らに日曜出勤するんだ。だって会社で方針で電力が安くて、会社の経営上これが必要ですからこうするんです。まず係長のところに行って言いなさい。僕ら日曜日休みたいんです。会社の方針で、そのあれかもしれないけども、会社の方針以上に、電力事情以前に、神は天地を作られた時からこの7日間にお作りになった。週休なんてやってますけど、これ全部神様がお決めになったことです。そして7日目は休む日に神様がお決めになったんですから、僕らは神様の方に従って、会社の方よりも神様の方に従って、日曜日は休ませていただきますから、よろしくお願いします。どうぞそのことを課長や部長に言ってください。また言ってですね、まあ、この今週もまた休ませてもらいます。これは神様が天地をお作りになった時からお定めになった法ですから、この最近の電力事情に左右されないで僕ら休ませてもらいますから、どうぞ係長に、係長課長に言ってください、部長に言ってください。彼らはね、最初信じなかったんです。そんなことでね、会社が方針変えると考えなかったんです。ところがね、実は係長も休みたかったんですよね。その上の課長も休みたかったんですよね。実を言うと部長も本当は休んだ方がいいと思ったんですよ。と下の方がですね、ワンサワンサと言ってくれるからね、よかったと思ったんですね。口じゃね、お前そんなこと言って勝手なこと言ったら取るかいなんて言いながらね、よかった。実は部下がこういうふうに言いますんで、部長申し訳ないんですが、こんなふうにまた部下が言ってきたんですけどってね、部下のせいにして。ひっくり返ったんです。意外にもろかったんです。ね、ペーペーの社員が 2,3 人で口揃えて言ったぐらいでね、会社の方針がね、ひっくり返ると思わなかったんです。しかし、意外にもろかったんです。そうです。正義というものはね、いつでも力がある。そして不義というもの、不法というものは、意外にもろいんです。強そうに見えていて、意外にもろい。彼が平静を維持することができたのはしばらくでしかなかったんです。そしてね、面白いことは、どうも彼、4節からもう一回読みましょうか。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わない。どうもしかしこのヤマメに参った。このヤマメはわしがどんなに悪い人間だかということを全然信じていない。まるでこの正義の裁判官であるかのようにわしのところに来てしつこくやっておる。わしが言うことを聞かねえ人間だということをこの人間はちっとも認めようとしない。そうしてこのやってきては私に同じことを訴えておる。うるさくて仕方がないから、 この女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて彼女のジャブで私の目の周りは真っ黒になってしまうとこう言ったんですね。彼はね、この言葉は大変面白い。うるさくて仕方がないってのがあります。あのね、ここにね書いてあるこの言葉、ヒュポピャゾーという言葉なんですけども、このヒュポピャゾーという言葉はですね、どういう言葉かというとですね、あの剣闘の用語なんですね。剣闘、ボクシングの用語。そしてね、ボクシングでね、目の周りをねジャブなんですね。肩を入れてこうバーンパンチと違う、もうねコツコだけなんですね。目の周りをこうコツい、それでねコツかれてね目の周りが真っ黒になっちゃうというこう意味なんです。この言葉、ヒポピャゾーという言葉ですね。ジャブでね、私の目の周りにクマができちゃって、まあ眠れなかったりでクマもできるのかもしれないけども、とにかくですね、もう彼はもううるさくてですね、もう本当に仕事して、今からこの儲かりそうな仕事をしようと思ったら裁判官さんってやってくるわけですね。ほんのいろいろになっちゃってですね、それでも彼はですね、もうこのまま放っておいたら、もう彼女のあの精神的ジャブで私の目の周りは真っ黒になってしまって。それで私はもうどうにもならなくなるから、うるさくて仕方がないから裁判をしてやることにしようと、こういうふうに彼は考えるわけですね。彼女の忍耐強いその祈りが、願いが不動に思われた、不屈に思われた、鉄壁のように思われた、石のように冷たく、鉄のように固く思われた、その裁判官の心を崩した。時間はかかりませんでした。ほんのしばらくのチャレンジでした。そしてもろくも彼は崩れ落ちてしまったのであります。祈りの答えに対するところの約束が7節から8節のところで語られております。7節を言いますと、まして神は、で6節に主は言われ、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、ね、誰が言ってるんですか。不法な裁判官が言っていることを聞きなさい。この不法な裁判官何言ったんですか。参った、わしゃこの神を恐れないし人を人とも思わないけども、このうるさい女には参った、こう言ってるんですね。私たちはね、何を聞きすぎてるんですか。不法の裁判官の言ってることを聞く、ね、悪の虚構の叫び、不義の虚構の叫び、ね、本当にその内側にあるところの叫びを聞いてるでしょうか。私たちはね、不法な裁判官の言っていることを聞かないで、不法の裁判官について言われていることを聞きすぎているんです。ダメですよ。あの裁判官のところに行ったって、あの人はね、神を恐れないし、人を人とも思わないから、あんなところに何か行ったって無駄ですよ。やめときなさい。骨折り損です。どうせひどい目に遭うだけですから、やめときなさい。不法の裁判官について言われていることを信じるんです、私たちは。ね。そうじゃない、イエス様は。不法の裁判官が言っていることを聞きなさい。ね。本音を聞いてごらんなさい。不正の裁判官。まさに、サタンの悲鳴であります。そしてイエス様は、まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうかと、こうせんなりました。まして神は、この不法の裁判官でさえも熱心にやってくるそのジャブには巻いてしまった。憐れみの心を一遍も備えていない、この白状な男でさえも、その熱心な祈りというものを絶えず願い続けるということの前には、もろくも崩れてしまった。ましてや、 人間に対してご自分の一人子御子イエス様を下して、そしてその御子イエス様を十字架につけて犠牲にするほど人間を深く愛しておられる憐れみの心を持っている神様が、どうして夜昼叫び求める先民の祈りを聞かないで放置しておかれるということがあるだろうか。神様はただでさえうずく心を持って私たちを見ておられる。その神様が、先民が、神の民が一生懸命神様に求めるならば、どうして神はその人の祈りを無視することができるか。傍若無人なこの裁判官でさえ、その熱心さの前に屈したとすれば、まして憐れみの神様は私たちの祈りを無視して放っておく、ね、先民のために裁きをつけないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。私たちはね、もう祈りをする前に諦めてしまう。何に諦める？状況を見る。私の財布の中、これじゃあ、私の力、忍耐力、これじゃあ私のあるこの状況を変えるなんてとてもできないだろう。その通りです。私たちは自分の力を持って何もできません。けども、弱い私の中に神の力が働き込んでくるならば、私たちは山をも動かすことができるんです。海をも退ける、水をも分けることができるんです。祈りは弱いやもめの力の中に、計り知れない神様の無尽蔵な全能の力が働き込んでくるのです。祈りとは弱さの中に神の無限の力が攻め込んでくる、そういう手段、方法であります。あなた方に言いますが、神は速やかに彼のために正しい裁きをしてくださいます。してくださいます。祈りは必ず道を開く。いいですか？どんな大きい問題でも構いません。どうぞ見えるところに騙されないでください。どんなに困難に思える状況でも構いません。どうぞそういう例はダメですよという世の中の噂やあなたの経験の常識を信じないでください。無視してください。ただ信じるんです。祈りは状況を変えることができる。神は私の祈りに対して必ず耳を傾けてください。